スーヤ・エイコの冒険チャンネル。みなさんこんにちは、パーソナリティのスーヤ・エイコです。新冒険チャンネルは人生を楽しもうをテーマに、リスナーの皆様からのお便りをご紹介しながらのフリートーク、そして影武者パーソナリティ片桐隆さんのアドバイスや歌も織り交ぜてお楽しみいただくバラエティートーク番組です。片桐さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、赤べこハンター片桐です。よろしくお願いします。赤べことかわかります？日本工業工具なんだろうな、日本の小物みたいな、あの
なんかの首が
振り、あ、そうです、そうです、そうです、
わかります。ま
あ、別に集めてないんですけどね、ゴロが気に入っただけです。赤べこハンターっていう、あ、でも俺1個は持ってますよ。
そうです、
そうです、1個あります。
この番組はお客様と企業のコミュニケーションを創造する株式会社バリューオブライフの提供でお届けいたします。今日はどのようなお問い合わせでしょうか？
すいません、登録した電話番号を変更したいんですけども。
かしこまりました。マイページトップのページのメニューのバーの中にあるお客様情報の中に登録変更というところがありまして、その中のお客様個人情報を選んでいただきまして、その中のチェックボックスで電話番号にチェックを選んでいただきますと、次の画面で入力するフォームが出てまいりますので、そこに新しい電話番号を入れていただけますでしょうか？
あ、すいません、ちょっとすいません、わからなかったもんで、順を追ってお聞きしたいんですけども、そのマイページっていうのは一体どうやって入ったらいいんでしょうか？
お客様、マイページがお分かりにならないというお問い合わせでございますか？
違うて。
お客様は、こんな経験で黙って離れているかもしれません。株式会社バリューオブライフは、すべてのお客様接点最適化のお手伝いをいたします。お気軽にお問い合わせください。はい、私今日も前回に引き続き鼻声でございまして、
はいはい、
次回までにはちゃんと直そうと思っております。
まあまあまあ、しょうがないですからね、体調のやつは。
毎日こう収録している時に咳とかくしゃみとかが出たら、まあ、後でカットするんですけど、うん、さすがに声そのものは変えられないですから、ちょっと聞き苦しいかもしれないんですけれど、まあまあ、申し訳ございません。
全然、はい、滑舌とかが俺より全然しっかりしてらっしゃるから、だから体調が心配なので早く治りますように
と。ありがとうございます。くしゃみって言えば、
はいはい、
咳って別に誰が咳しても一緒じゃないですか、あんまり変わらないでしょ。
まあまあまあ、
でもくしゃみってめっちゃ個性あると思いません？なんか違うじゃないですか、くしゃみの仕方って。
もうだって言っちゃってる人もいますしね、声で
言っちゃってる、
くしゃみが出た後で余韻みたいなやつを言葉に出して言う人もいます。それはもう本人のその気分というか、そっちの方がなんかついついやってしまうみたいな感じなんでしょ
うね。なんかもう癖みたいになってますよね。
そうそう、
なんかそういう、うちの父親もすっごいなんかめちゃくちゃ大きいくしゃみをするんですよ。だから部屋が離れてるのにもう絶対聞こえるんです。
はいはいはい、
だから毎回なんでそこまで大きいくしゃみをしないといけないかっていうぐらい大きいくしゃみをするんですけど、それがもう癖なんですよ。どんな時もちっちゃなくしゃみをするってことはないですね、うちの父親。でもなんかめっちゃ可愛いくしゃみする人
いますね。まあまあ、言うでしょう。
みたいな感じで可愛いって思わず思うくしゃみを毎回するとかっていう人もいるじゃないですか。
うん、
なんかくしゃみってなんか人それぞれ違いますよねってちょっと思いました。まあまあ、でも咳は一緒なのになとか思って。
うん、そうですよね。まあ、くしゃみはまあ余裕がありますもんね。
あ、それでかな。
出た、咳はまあ連発で出ちゃうけど、
まあまあまあ、
その一回やった後のその間とかで自分でアレンジを加えるこの言葉でもうなんか。なぜか余韻をやってしまう人とかいるわけじゃないですか。間を自分で、
余裕があるのか、
間のその余白を自分でやったりとか、
好きな感じで、
ね、
なるほど、なんてことをふとどうでもいいことを思い浮かびまして、気になる私でございました。ということで、 あの今日も個性豊かなパーソナリティ2人がお届けしました。
たくさんいるみたい
な。たった2人でございますが、はい、最後までお付き合いいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
びっくり体験
マジか。
一句川柳をご紹介させていただきます。
はい。
母ちゃんと猫がラスボス冒険は、母ちゃんと猫がラスボス冒険は、読み人は梅屋えのきだけさんです。はい、梅屋えのきだけさん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、私あんまりゲームをしないので、ちょっとこう実感持ってイメージすることができないんですけど、きっとあの、うん、せっかくこう進んだステージをお母さんにスイッチ切られるとか、
あ、
猫ちゃんに消されるとか、そういうことですよね。
でもすごいですね。
そういうこと。
そうだと思います。
そういうことですよね。
すごいと思います。
きっときっと、
その読み取れたの
が、え、あ、そうですか。
まさにそうなんじゃないですかね、
きっとね。
うん、うん、
あの強制切断されるとか、
まあまあまあまあ、リセットボタンみたいなやつね。
なんかね、ピンって、
そう、
あーってなっちゃうっていう、まあ、そういうお母さんと、まあ、机の上に乗ってくるようなペットちゃんの、
そう、
はい、との戦いみたいな。私これ読ませていただいて、
はいはい、あ
の昔って、うん、私が子供の頃とかは、うん、なんか日常生活の中でも、
はいはい、
今よりね、リスボス的な存在の人がいた気がするんですよ。うん、私の記憶にも鮮明に残ってるのは、学校の先生で女性の先生なんですよ。その女性の先生は、私があの小学校1年生の時に転校したんですけれど、
うん、
東京から大阪に。でその転校した時の先生でもあり、そして小学校5、6年の時の担任の先生でもあったんです。結構お世話になってるんですよ。でもうめちゃくちゃ怖かったです。いい先生なんですよ。優しい時はとても優しいんですけれど、うん、怒るとすごい怖いっていう先生で、
うんうん、
私もう忘れもしない、そのもう、ま、あの漫画みたいなんですけど、漫画じゃなくて本当の話で、何も持ってないんですけど、お掃除の時間ってあるじゃないですか。こう
で、ありますね、
学校のね。で、まあ、みんなで一応確か当番とかが決まってて、あのほうきを吐くのは誰とか、なんか窓を吐くのは誰とか、うん、一応そう当番が決まっていて、
うん、
であの廊下をするとかっていう、
まあ、持ち
分が決まってる。
わかります、わかります。
でその持ち分が決まっていて、うん、その日私は友達とあのゴミを捨てに行ったんです。でそのゴミが多かったんですよ、その日すごく、うん、で子供にとってはそのゴミ箱がすごく大きかったので、
まあまあまあ、そうです、
ね、軽い日だったら一人で持てるんだけど、すごくあの重いし多かった、ゴミが多かったので、うん、2人で持ってゴミを捨てに行きました。
はいはい、で
5、6年生なので2階3階だったかな、まあ、上の方の階なわけです。でそこから下に捨てなきゃいけないから、結構1人で行くのは大変だと思って2人でこう行ったわけです。で、うん、捨てに行って帰ってきた、帰ってきたら先生が立ってる廊下に、
うん、
でずっと立ってるんですよ、こっち向いて。
はいはい。
なんでこっち向いて立ってるんだろうって思いながら、二人で分からずにスーって教室に帰ろうとして、二人でまあ持って、うん、まあ、もう空っぽですよ、中は捨ててるから。でまあそれでも二人で持ってったから、二、うん、人でこう持って、
はいはい、
教室に帰ろうって思ったら、突然張り手が飛んできますね、先生から。
マジか。
はい、左と右と両手でパンってされたんだと思うんですよ。だからその2人でなんかゴミ箱持つなみたいな、なんかそういうことを言われ、で大げさじゃなくって吹っ飛んだんですよ、
まあ、
後ろに。
子供ですもんね。
そうで前からおでこに向かって飛んできたわけです。おでこを旗から、
うん、
で大げさじゃなく1メートルとか後ろにバンって。
マジか。
まあまあ、でなんかもうキョトンってしてビルみたいなの一瞬で、なんか周りの風景が変わるみたいな感じぐらいの状態で、まあ、多分今だとそんな先生あんまりいないと思うんですよね。
まあ時代がまたあの今
ね、
あの
かわいそうなことに、かわいそう、まあ、俺は素直にかわいそうだと思う。まあ、全部全部締め付けちゃ大変だろうと思うんですけど、うん、厳しい時代になりましたね、その、そコンプライアンス的なやつが。
そうそう、だから、ツイッターが飛んでくるとかっていうことできっと、
正直、俺の時代は、まだ、ギリ、あるんですよ。あの、それこそ怖い男の先生とか、ね、
うんうんうん、
あの、鼻でピーってリコーダー吹いたやつが、あの、頭掴んで机に叩きつけられてたんですよ、小学校の時。もしかしたら家庭で嫌なこともあったかもしれない。職員室であの嫌な上司の先生に何か言われたかもしれない。で、上がってきて、教室をガラガラって開けたら、鼻でリコーダー吹いてる生徒がいてって、ついハッとなってって。で、今ならでもやばいですからね。
で、そうですよね。今ね、先生、そんなことしてね。
ついカッとなってしまったって、あの新聞に載っちゃうレベル。
それ
もゆとりが原因かって。
今もね、
そうだから、ちょっとかわいそうでもあります。何もできないっていう。
まあね、そう
なんなら注意しても、あのその、ね、なんとかハラスメントだみたいな。
そう。今は多分そういう方
法。
ね、風景はあまりないんでしょうけど、私なんか子供の頃なんか、あ、そんなことがあったなって、だから、あの、なんですか、あの、ドラゴンボールのカメハメハってあるじゃないですか。私、もうあれが、本当にまんまその時の風景なんですよ。もう私はあれを見ると、あのカメハメハを見ると、もうその小学校の時のゴミを捨てに行った時に、張り手が飛んできたっていう、その場面を思い浮かぶん
ですね。張り手ですか、
ね、本当に張り手ですから、後ろに吹っ飛ぶんですから、もう本当一緒なの。あの感じ。
一緒です、
ね。一緒。
それ、
本当一緒。
悟空も別に張り手もしますが、張り手あんまりないけど、パンチみたいな。どっちか言うとそっちだ
よね。まあまあね。でも、もう手も見えないくらい。
あ、まあまあ、子供ですからね。
そう。猛スピードでパーンってくるから。
やりよるって感じですよ、ね。そう。実力者です。
そうそう。そんな、
子供から見たら。
がいたなって、まあまあ、思います。
まあどの時代もやっぱりラスボスというか呼び名は違えど、ね、
そうそう、
あの地震雷火事親父というようにそれ、地震雷火事親父というようにね、昔から怖いものはあったと言われるっていうね、まあこの落語みたいなねそれは江戸の自分も変わらなかったようでって始まりますよね、よくあの演目がなんかそう
そうなんです。だから、まあ、何の話でしたっけ、あの
今も昔も変わらずに、
ね、
でなんかその一人一人、それこそ、まあ、さっき の, あのよく言われるやつ、地震雷火事親父だったお父さんはラスボスだと、多分
そうそうそう
当時の人たちとか、まあ、今もまあまあ思ってる家庭も、やっぱりなんやかんやで、まあ、注意とか、ドカンとするのは父親だみたいなところが、ねね、もうあると
ありますよ、ね、
そういう家庭もあると思いますし。
そういう人たちがいっぱいいた、多分時代の子供だったんでしょうけど、私は。それでも、まあまあまあ、それでもめちゃくちゃびっくりした、それこそびっくり体験だったんですよ、
その先生の。
もうそうなるとは思わないで歩いてますから、まさか張り手が飛んでくるって思わないで、キョトってなんで先生立ってんだろうなって思って歩いていったらパッパーンですからね。
その意識もあってあの急に来たのと合わさってすごい印象深かったんでしょうね。
めちゃくちゃ印象に残ってます。ほんとびっくり体験として印象に残ってますっていうのをこ の, あのお便りで、川柳で思い出しました、まあ、
確かに先生は怖かったです、昔の方が、
ね、
昔の方がってか、まあ、昔の時代に生きていいというか、俺今の時代は知らないですけど、まあ、普通に怖い先生もいました、やっぱり
いましたよね、うん、本当に。ちなみにあの佐野先生はお寺の住職さん、
うん、
であの住職さんというか住職さんの奥様で、
うん、
はい、あの本当はあのいろいろ教えてくれるなんか人格者というかいい方だったんですけどね。
もう
そのまあ張り手が飛んでくることもあったっていう。
それがあった英子さんがそう言うなら、うん、全然いい方なんだと思いますよ。
本当にいい方。
絶対に許さんって。でずっと思い続けてるわけじゃなくて、
そのいい方、
それも事件があってもいい方だって言えるんだから、まあいい方なんだろうなって思います。
素晴らしい先生だって、うん、大真面目にね。でもあの私は張り手で後ろに吹っ飛びましたっていう。そんな体験でございました。
日常の不条理に。
で
このコーナーは皆様にいただいた日常の不条理に関するお便りをご紹介して、鉄拳先生にアドバイスご意見いただこうというコーナーです。片桐さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、それでは今日のお便りご紹介いたします。
はい、
ブラックナイトさんからのお便りです。
はい、
僕の前に座っているお姉さん、かっこ僕よりもお姉さんという意味です。
はい、
ご年齢がよくわからないので僕よりもお姉さんという
仕事場とか
っぽいです
よ。いいとか、そう、
あ、もう、あーっとね、お仕事場っぽいですね。ちょっと読みます、ご紹介しますね。はい、これさ、こんなことやってるからダメなんだよね、うん、え、僕、あ、ごめん、独り言、うん、はい、すいません、僕、うん、いちいちそんなことできないからさ、なんとかしようよ。は、僕、うん、何も言ってないよ。はい、わかりました、僕、田中、僕の仮の名前はい、僕、
はい、
呼んでないよ。いや、呼んだでしょ、僕、一日何度か脅かされます。たまに本当に話しかけられることもあるので、無視するわけにもいかず、本当の会話と独り言を見分ける方法ってありますか。そこですか、質問は、って感じですね。まあ、いい方ですよね、このブラックナイトさん。今読みながら、見分ける方法はありますか、会話のと独り言を見分ける方法ってありますかっていう、あのご質問で、自己解決されたいみたいな、あのご質問ですけれど、
さっき、あの英子さんが、そのブラックナイトさんが優しい方だって言ったのを踏まえて、ブラックナイトさんは相手に寄り添うんですよね。その寄り添うっていうか、その聞いて答えようとするんですけど、
うん、
まあ、今回はもう言ってしまえば BGM 代わりにしていいと思います。でその自分だけが寄り添うんじゃなくて、相手に寄り添ってもらいましょう。だから、あの、本当に話しかける時もあるので無視はできませんって言うんですけど、
はいはい、
相手に寄り添ってもらう形っていうのは、まあ、大概はこんなもんだと思っといて、
はい、
BGM 側に生き抜いて 2,3 回呼ばれたら、まあ、本当に用があれば何回も、
あ、
聞こえてないのかなと思って何回も
何回か呼ぶ、
2,3 回呼ぶと思うんです、はいはい、でその時に初めて答える習慣をつければいいんじゃないでしょうかね。
なるほど。
そう今回は、まあ、相手に寄り添ってもらって、
あ、なるほど、
そう、 2,3 回呼ばれたらこれは呼びかけてるんだなと思って答えるぐらいでいいんじゃないでしょうかね。
確かにね、うん、1回 BGM にしてみると。
そうですね、 2,3 回自分の名前とか呼ばれてたりしたら、まあ、そこぐらいで答えるのがちょうどいいんじゃないですかね。
そうかもしれないですね。私が女性なので、このお姉さん側の方のなんとなく気持ちになっちゃうっていうか、なんか楽しんでそうな気もしなくもないですよね、うん、なんかそうやって反応してくれるの。
ああ、わざとなん？
わかんない。
わかんないです。
わかんないですけど。
俺もうそういう人だと思います。ずっと喋り続けてるみたいな。
そうかもしれないですね。
その悪意はなく、別にずっとそういう人なんだと思ってたんですけど、意図があるとは思ってなかったんです。
でもなんとなく、あの、楽しんでそうな気もしなくもない。
まあまあ。
けど一度、あの、BGM にしてみたら何かが変わるかもしれない。ね、
まあまあ
ぜひぜひ、ちょっと、あの、まあ、
うん、話し合うっていうか、まあ、プライベートで普通に遊びに行ってる場だったら、また別にやり取りとして、こう会話で、ね、言われたら、その話しかけられたら話して、話しかけられたら話してっていうのが、まあ、普通だと思うんですけど、
まあそうですよね、
多分違うんでしょうね、この状況は。
違うんでしょうね、
仕事場とかなのかなって感じですけど、それならまあ
仕事場っぽいですよ。
さっきのペースでいいんじゃないでしょうか。
そうですね、
そう、
ぜひ。
ラジオネームリフレッシュショットさんからのお便りです。
はい、
僕は双子の弟です。
うーん、
兄とは二卵性ソーセージで、あ、なるほど、一卵性じゃないんですね、同性だけどね、一卵性ソーセージじゃないってことですね、二卵性なんですね。
二卵性ソーセージで、双子でもあまり似ていません。兄は勉強が好きで勉強ができます。
はい、はいはい。
僕は運動が好きで勉強はできません。
はいはい。
兄は身長が180センチ以上あり、高いです。
うんうん、
僕は170センチくらいです、
うんうん、
まあ低くはないですよね、
うん、
でもまあ10センチくらい違うってことですね。兄、は真面目で僕はひょうきん者です、
うんうん、
あまり違いを気にしてないのに、
うん、
親戚にも友達にもよく比べられてかわいそうと言われることが嫌です。
ああ
、なるほど。かわいそうと言われない術を勝ち取りたいです。
うーん、
というお便りでございます。
うん、まあ一切気にしなくていいと思いますよ。
ねえ。
というよりその比べられてかわいそうっていう言葉には悪意がありますから。
ねえ。
その比べられてかわいそうって言ってる人は比べてますから。
そうですよね。
そういうずっと思ってない人はもうそんなことをまず言わないから。だからそのマイナスに捉えてるものの、
うん、
のマイナスな意見など一切聞かなくていいって俺のその強い言葉ですけど。
そうですよね。
そうなんです。もう最初から比べられてかわいそうにねって思ってる人がそう発してるその言葉は全部マイナスだから。
で
マイナスの言葉を受け入れてもそういう意見、心がマイナスにしか浮かないんです。
確かに。
で俺は思うんですよね。かわいそうって思ってる人の意見は別に
もう気にしなくてい
い、気にしなくていいと思います。俺は、俺は
ですよね。
確かに人のその好意的な意見、確かにそうするともっと良くなるかもなとか、そういう好意的な、あっちも好意的に言ってくれて、そういう意見はもちろん大事にすべきですけど、何よりも自分が自分をどう思うかが大事だと俺は思うんですよね。未来の自分がいいと思う自分を作ろうっていうメンタルが大事だと思うんです。例えば自分は例えば痩せてる方がかっこいいから、痩せて自分にかっこいいって思ってもらえるようになろうっていうメンタルが俺は大事だと思うんですよ。自分が自分を 100% 気に入るように、
うん、
もっと強くなりたいとか、その誰かのためももしかしたら大、まあ、もちろん大事かもしれないけど、
うん、
何よりも自分のためっていうのがすごくやっぱ大事だと思うんですよね。
そうですよね。
それにまあまあこれは人の意見として、 俺の意見として、他者の意見として言うと、先ほど運動、勉強が苦手で運動ができる、で、ひょうきんだと、
うん、
運動ができるっていうのもひょうきんというのも、
うん、
俺は
いいですよね。
そう、良さだと思うんですよ
ね。
それを自分が良いって思えるように、自分の中の自分が、
うん、
そして良いと思わないなら、
うん、
良いと思うようにその長所を伸ばせば、その自分の中で、
うん、
もう
ですよね、
すごくいいんじゃないかなって思います。
いや、
そうだからまあまあ もっと好意的に見ていっていいとこを知ってる人もたくさんいると思いますし。
そうですよね。
そうだからそういう人たちの意見も大事にしつつ、自分自身のその意見も大事にしつつ、まあその今の状況のその嫌なもの嫌なものだけに目を配るのではなく、そうそう、そっちを見て、そっちを伸ばしてみてはと思います。
はい、素敵素敵、本当そうですね。
うんうん。だからまあかわいそうと言われない術など必要ないということです。
そうですよね。別に聞かなくていいんですもんね。そうね、かわいそうじゃないし、
うん、そうそうそうなんですよね。
ね、いや本当そうですね。
それで今回はそんな感じで、ちょっと論点からはずれるけど、はい、そっちの視点に置き換えてみては。
あ、素敵なアドバイスです。はい、ありがとうございます。
それではここで鉄拳先生こと片桐隆さんで場内宝探しゲームをお聞きください。
光が厚く白に間もなくある時間、宝物を残した盾が噂を運んだ城の主の事故は、宝が欲しけりゃ探し出せ、楽しいゲームが
届けした曲は片桐隆さんの場内宝探しゲームでした。失敗なんて
どんまい。
ラジオネームからくり人形さんからのお便りです。30歳女子です。私ダイエットに失敗しました。去年1年かけて5キロ痩せたのに、お正月に3キロ太ってしまい、明日からと思ってる間に2ヶ月経ち、さらに2キロ太ってしまいました。元の体重に戻ってしまいました。ショック。
どんまい。
からくり人形さんは痩せたいですね、きっとね。
まあ、この感じだと、そうですよね。
ということですよね。まあ、個人的にはね、そんな痩せなくてもいいんじゃないかって思ったりもしますけれど、まあ、このお便りを見ると、痩せたいっていうことなんだと思いますが、でも1年かけて5キロ痩せたってすごいですよね。もう素晴らしいですよね。
まあ、楽ではないですよ。
ね、うん、時間かけて痩せるってね、あの健康的にちょっとずつ痩せられるから、でいいんじゃないかなと思いますけど、あのでも今回の失敗談ってなんかお正月にすごい短い期間で増えたってことでしょ。
まあまあいつもより多くやっぱ食べる機会、まあ正月はいいものですからね、俺も好きですし、でそうやっぱり食べるのメインなとこもやっぱりありますしね。
なんかでも短期間どうなんでしょうね、イメージ的に短期間で増えた体重ってなんか短期間でまた戻せそうな気もしますけど、そうでもない
のか。そうが難しいですよね、やっぱり。やっぱりダイエットというものは、
あ、その
そう、やっぱりそうですよ。
増えたものでも、
増えるのは簡単なんですよ。簡単でも才能がいるレベルはありますけど、大相撲とかヘビー級とか、そのそう、そのただ的にはやっぱり増えるのはまあ簡単で、減るのはやっぱ難しいですよね。長い目で見て失敗ですけど、人生のうちなら何度だって立ち上がれるので、うんね、まあまあ長い目で見て自分に合った、そして長い目で見るからこそ急激に痩せでストレスをためるよりも、まあ、ちょっとずつでもいいと思いますし、
うんうんうん、
そう一緒に頑張りましょう。俺も
チャレンジ
して永遠のテーマですから、ダイエットは緩そう、俺その長い目で見てますから。
緩く
太ったけども10年前とかより、
あ、
まあ多い、重い方ですからね、俺も全然。
そうですかね。
俺168しかないんですよ。
その168と、
まあ、一般的には
よくわからないですけど、
男性としてはまあちょっとちっちゃめなんですよね。
そう、実はそうですか。
ただあの、そうなんですか、そのやっぱ肉付きと、
はい、
まあ筋肉質でも正直ちょっとあるもんで、それも含めて168よりはちょっと大柄に見えるっすけど、ちっちゃい方なんですよ。
あ、そうなんですね。
そう
なんですね。
そんな筋肉だけでそう見えるほどムキムキではないから、普通に、まあ、ぽっちゃりしてきてるんですよね。だから、ダイエットしますよ。っていうのがもう永遠のテーマです。
そうなんです。
痩せないと、本当に。
本当ですね。
そう、168で結構いって。まあ、今も、まあ。
いってっていうのは、なんか、体重
が増え
たっていうことですか？
なかなかいって。その時なかなかでしたからね。そう。
でもそこから痩せたってことですね、そうすると。
そこの時の体重よりは10キロ痩せたんですよ。
おー、10キロって
すごい、ね。やばいと思って。
10キロってでもすごいですよね。
ただ、その10キロ痩せたのが今ですけど、今その10キロ痩せたのを何年も保ってる状態だったんですよ。ただ、そんなに痩せてないです。それでも。なんか俺の話みたいになっちゃったけど、あれですよね。だからまあ一緒に頑張りましょう。有酸素運動がやっぱ大事。
有酸素運動？
そう、俺もやらないから。
やらないんですね。
そう、厳しいんですよ。案外筋トレとかの方がやっぱり、
うん。
それこそ腕立て100回って言ったら、はい、まず的にはまあ100かって思うかもしれないですけど、うん、1なんて余裕があれば、
はい、
だんだんまあもちろん疲れてくるし筋肉もな、だんだん鍛えてないと。うん、回数なんて重ねられないけど、1なんて1秒じゃないですか。
はい、
100回ってそんな時間はないです。5分もあれば、5分以内で。バテなければ2分、2分とかでできるレベル。で、1が1秒なんですよ。
まあ。
そうそうそう。だから、筋トレって意外と時間も取らないし、なんかその場で、もう、ガチでジムで1時間時間を取ってやってる人とか別として、
うん、
家でやるには、できちゃうんですよ。なんかできちゃうんですけど、やっぱりその汗かく有酸素運動をしないと、走ったりとか、
そうなん
です、ね、痩せないなって思います。あの体感で。
そうなんです、
ね、ちゃんとやらないとと思って筋トレしてちょっとだけ、うん、あ運動したわって思うんですけど5分とかもないですからだからちゃんともう汗かいてしんどいって思うことをやらないとやっぱ、うん、運動の場合は
そうだ
で思いますね。だから頑張っていきましょう。俺も頑張りますわ。嫌、はい、だけど嫌だけどまあまあそう、それ自体は好きじゃないから嫌だけど頑張りますわ。
片桐さん一緒に頑張ってくださるそうですので、はい、からくり人形さんも頑張っていただければと思います。はい、はい、またあの何か変化が見られたらお便りください。お待ちしております、はい、
頑張りましょう。
どんまいどんまいどんまい。
課長、少し相談があるんですけど。
ああ、はいはい、相談。
はい。
ああ、前のあの言ってた休憩の件ね、あの、ちょっと他の人にも聞いてみて、あの、調整するもんでね。
の課長、違うんです。
ああ、そうかそうか。あの、レイアウトの件ね。あの、今度新人さん入ってくるもんで、そのタイミングであの、多分来月あたりぐらいに通うと思う。
レイアウト、ですか？
あれ、違った？
違います。あれ、何言いたかったんだっけ？もうええわ。会社の大切な従業員はこんな経験で会社を離れていくかもしれません。株式会社バリューオブライフは従業員一人一人の個性を引き出し、生き生き働くコミュニケーション環境づくりのお手伝いをいたします。お気軽にお問い合わせください。
新冒険チャンネルは冒険のように人生を楽しもうをテーマに皆様の生きるを応援いたします。番組スポンサーはコミュニケーションを創造する株式会社バリューオブライフ、パーソナリティはスーヤ英子と片桐隆さんでお届けいたしました。皆様からのお便りを X の DM かマシュマロの投稿でお待ちしております。ラジオネームを添えてどしどしお便りお寄せください。お待ちしております。それでは次回をお楽しみに。